皆さんこんにちは。時刻は4時になりました。日曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。ここからは福祉関係の仕事をしている精神保健福祉の私 UG が担任を務めます。誰でも参加できるあったかい学級会スイートホームルームの時間です。福祉のことや趣味のことなどゆるっとお話ししておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。ちょっと収録日まだ2月なんですけども、なんかもうコートもいらないぐらい暑くてですね、今日 PA のポレスさんがもう花粉がやばいと言っておりますが、本当に日本はどうなってしまうんでしょうか。というわけで、今回はですね、前々回でもちょっとお話ししたんですが、今大変お世話になっておりますダイエットサポーターの方をゲストにお迎えしまして、30分ダイエット企画をお送りいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。それではスイートホームルーム、略してスイホースタートです。改めまして、スイートホームルーム、略してスイホー担任のゆうじです。それでは早速本日のゲストをお呼びいたします。今お世話になっておりますダイエットサポーターのジョー真奈美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではちょっとじゃあ軽く自己紹介をお願いできますか。
はい、ジョー真奈美と申します。千葉出身で、今はお仕事は広告代理店で働きながら、はい、自分で、ダイエットコーチと節約アドバイザーというのをさせていただいております。
なんか忙しそうですね。
そうですね、ありがたいことに忙しくさせていただいてます、ね、
はい、いやいやいや、他に自己紹介は大丈夫ですか。
いや、他は、私もともと千葉出身で、趣味、年齢が26なんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、結構趣味はアニメと漫画なので、すごいアクティブに仕事してるように見えるんですけど、実は結構インドアに趣味はこう家の中で過ごすことが多いです。
そうなんですね。まあちょっとね、この2人がまずどこで知ったかっていう話なんですけど、
はい、
今日たまたま PA がコレッチさんで、コレッチさんからね、つないでいただいたご縁でタケピーさんっていう、まあ東京スタジオの、パーソナリティさん、今お休み中なんですけど、その方が主催しているイベントですね。なんかわざわざね、埼玉まで。
そうなんです。
ね、東京の方なのにね、埼玉までお越しいただいて、
はい、
ちょっと個人的には結構遅れていったんで、あんまりもう印象は残ってないんですけど、でもなんかね、ラジオ興味ありますって声かけていただいてね。
そうなんですよ、
はい、
なんかラジオやってますって聞いて、ラジオと思って、
はあ、
なんかラジオは私そんなに馴染みがないんですけど。
そうですね、聞いたことあんまりないでしたっけ。
そうです、その、家に実家に帰るときに、母が車で流してるっていうのを聞くぐらいで、はいはいはいはい、自分でラジオ聞くとかあんまないんですけど、なんかその家に帰るときによく聞いてるなっていうイメージで、
それでなんか出てみようかなってなんか思ってくれたのかな。
あ、そうです、そうです。なんかラジオって聞いて、なんかいろいろこう試してみたいなっていう気持ちがその当時あったので、
はいはいはい、
ラジオちょっと物新しいなっていうところで、ちょっと試しに出てみたいな、話聞いてみたいなっていうのでお声掛けさせていただいたっていう感じです。
はい、はい、ありがとうございます。本当にね、お越しいただいて、まあ、今回はですね、ダイエット企画ということで、
はい、
まあ、ちょっとね、後半でまた現時点の中間報告はさせてもらうんですけど、まあ、まずはちょっとこの、まあ、そうだ、これからちょっと真奈美さんとお呼びさせていただきますが、まなみさんがなぜね、このダイエットサポーターという活動を始められたというところから、ちょっとまあ深掘りしていけたらなと思っているんですけど、
はい、
なんか直接のきっかけになったことってあるんですか。
きっかけは、私もともと小さい時からコンプレックスが結構あって。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。なんか全然今は見えないって言われるんですけど、なんかもともとその小学生の時から結構体型がずっとコンプレックスで、
ほうほう、
そのなんでしょう、周りよりも成長が早かったんですよ。その大人と子供みたいな感じで、もう今と同じようなぐらい大きくなっちゃって、で、はいはいはい、そのやっぱみんなと違うっていうところにすごいコンプレックスを感じてて。
逆に大きすぎてってことですか。
そうです、そうです。やっぱりどうしてもこう、なんでしょう、目立つので、
あ、なるほど。
そうなんですよ、すごい体格でかいねみたいなだったりとか、なんか大人っぽく見られる分、なんか同時にちょっと太って見えちゃうみたいな、
あ、そういうことですね。
そうです、
確かに私小学校の頃とかすごいちっちゃかったんですけど、はい、確かに大きいあの女子いましたわ。
そうなんですよ、それです、
それですね。なるほど。
そう、それでちょっとどうしてもこう、なんとかしたいなだったりとか、まあ、自信が持てなかったりとか、人目気になっちゃうっていうのがすごいあったんですけど、なんかそこをこうどうにかこうにかこうダイエットもそうですし、自分磨きみたいなところをしていく中で、なんか自分に自信がついたりとか、人目気にならなくなったりとかっていうのができて、その分、あ、もうちょいこういうのやってみたいなっていう新しいことへのチャレンジみたいなところもこうしやすくなったりっていうのがあって、あ、こうやって自分変われるんだなっていうのを気づかせてもらったっていうのが、まあ、ダイエットだったなっていうふうに思ってるんで、こういうふうにダイエットを通してこう自分の体型が変わることを通して、なんかこう自信持ってもらえたらいいなみたいなところから、じゃあこれちょっと仕事にしていけたらと言いますか、周りの人にも伝えていけたらいいかなっていうところで始めました。
はいはいはいはい、なるほど。そのなんか自分でね、ご自身でいろいろ取り組んだ結果ってことなんですかね、その買われたっていうのは。
そうですね、いろいろ試しましたね。
おお、まあいろいろ勉強もして。
あ、そうです、勉強もその最初は本当に独学っていうような形で YouTube だったりとか本だったりとかいろんなもの見ながら自分の体で試しながらやってっていうところを通して、で実際にこうお客様がこう変わっていくのも見て、あ、これって本当だなだったりとか、そこからまたさらにちょっとハマって、じゃあもうちょい詳しく栄養を勉強してみようかなとか、体の仕組み勉強してみようかなとか、どんどんどんどんあのハマって、毎月勉強会行ってみたいな感じで。
勉強会があるんですね。
そうです、セミナーみたいなのを結構いろんな方がやってくださってたりするので、そこで勉強しながら日々アップデートしてます。
はあ、なるほど。まあ、もともとのじゃあきっかけとしては、まあご自身のそういうコンプレックスをまあなんとかしようと思って
そうです
やった結果、でも買われたっていうところで、やっぱりその他の方にも、まあ、自分あの、まあ、変わったらこういう世界見えるじゃないけど、
はい、
まあ、やっぱりあれですかね、自信をこう取り戻してもらうとか、そんな感じなんですかね。
そうですね、やっぱりなんか痩せるだけじゃなくて、どっちかというとこう自分自身に自信を持ってもらったりとか、何かこうやりたいことって皆さんあると思うんですよ。こういう風にできたらいいなとか、思ってるものはあっても踏み出せない、ちょっと自信が持てなくてとかあると思うので、なんか そこをなんか背中を押せるようになっていったりとか、ちょっと踏み出そうっていう勇気を持ってもらえるようにっていうのが一番私のやりたいことかなって思ってます。
そういうことですよね。まあなんかそのちょっとまあ私がね、じゃあやってみようかなって思えたのは、
はい、
とりあえずまあなんかあの2ヶ月目標を設定して、あのやろうっていう話になった時に、
はい、
あ、これ自分で決めるんだっていう
そうですね
ここまでもやっぱりあの味噌というかね、そこにもなんか思いがありますよね、多分ね。
そうですね、やっぱ人からもらったもの、例えばなんかダイエットしたいですってなって、じゃあ10キロ目指しましょうって言われても、正直あんま頑張れないかなっていうふうに思っていて、それよりかはなんか自分でこうなりたいっていうのがあって、で決めてもらった上で、じゃあそこに行くまでのギャップをどうやって埋めていきましょうかを決めていくのが私の仕事かなっていうふうに思ってるんで、なんか目標は基本的にはなんかそのふわっとでもご自身でこうなりたいぞを聞いて、ね、じゃあ具体的な数字はこのあたりが多分近いと思いますよっていうアシストをするみたいなのはやりますね。
まあさすがにね、例えばもう1ヶ月で30キロとか、まあ、それはちょっとねっていうのはありますよね、さすがにね。
さすがにちょっとそれは厳しいかなみたいなのもあるんで、そこはじゃあ2ヶ月っていう期間だったらこれぐらいが多分妥当だと思います、目指せる範囲だと思いますとかやりますね。
これ実際ね、あの私担任の UG が目標としているのは、まあ、前も言いましたけど、74キロぐらいから、一応60ですね、まあ、身長が162ぐらいなので、 適正体重に戻そうっていうのを一応目標にしてるんですけど、ぶっちゃけこの目標設定はどうなんですかね。大丈夫ですか。
目標設定自体は全然いいなっていうふうに思っていて。
あ、そうですか。
まあ、ただちょっとハードモードではあるかなっていう、
ね、
ところはあります。
私も言っててこれできるんかなって今でも思ってるんですけど。
そうですね、実際14キロくらいですもんね、うん、落とすのが。
そうです、そうです。
ってなるので、まあまあハードモードではあります。ただ男性なんで、うんうん、女性の場合だと、はあはあ、もうほぼ無理なんですけど。
あ、女性は無理なんですか。
あ、はい、2ヶ月で14キロは1ヶ月7キロペースっていうのは、うんうん、危険なので
逆にね、
逆に危険なので、女性の場合は。
男性はまだいいんですね。
あ、そうです、男性の場合は筋肉量も多いので、だいたい女性の2倍くらいのペースで落ちていくっていう風に思ってもらえたらいいかなっていうところなんで、無茶ではないが、まあ、ハードではあるよねっていうペース感ですね。
ね、それはね、実感してますまあでも本当にさっきの話じゃないですけど、私も人から痩せろ痩せろとかね、まあちょっとコレステロール値が悪くて内科通ってるんですけど、やっぱ痩せろ痩せって言われるんですけどはいはい、揚げ物控えてね、はいはいでも今ね、自分でちゃんとやってますからね。自分でやっぱり
本当に
これが本当にまなみさんのこのダイエットサポーターの、まあ一番のね、なんか大事なところというか、やっぱ自分でやるってことですよね。
いや、間違いないですね、やっぱなんか自分でやらないとパワーも出ないと思うので、うんうんうん、なんか言われてやるのって嫌じゃないですか、すごく、うんうんうん、パワー出ないし、
いや、やりたくないし、本当にそうなんですよ、
ストレス、
うん、私がそれだったんで。
そう、私もそのタイプなんで。
もう何だったかな、もう本当に階段を使えって言われただけでカチンときましたからねいや、エスコイト使ったっていいでしょっていういや、はい、というわけでですね、まあここまで話すと、じゃあお前実際どうなったんだって話だと思うので、ちょっと前半はこのあたりにして、後半で実際中間報告をさせていただきます。
お、楽しみですね。
オープンラインメディオ夢の種。
はい、引き続き、スイートホームルーム担任のユージです。今回はダイエット企画といたしまして、ダイエットサポーターのまなみさんをゲストにお迎えしてお送りしております。さあ、というわけで、今収録日が2月の23日、だいたい、始めたのが1月の13だったかな、13日なので、まあ、1ヶ月と10日経ったぐらいで、ちょっとまず中間報告をさせていただきましょう。一番最初が 73.9kg だったのが、今 67.7kg、 今朝測った体重ですね。まあ、約 8kg と言いたいところなんですけど、まあ、正確には 7.2kg 減ということで、まあ、一応この1ヶ月で 7kg っていうのは大体いったかなっていうところと、あと、まあ体脂肪率ですよね。さっき言い忘れた、体脂肪率は一応 20% から 15% ぐらいっていうのが、一応測ったら 23.2%でした。ということで、ちょっとこの中間報告でまなみさんからちょっとご好評をいただきたいんですが
はい、いや、でもこのペースめちゃくちゃすごくてですね。
あ、そうなんですか。
いや、そうなんですよ。なんかその目標に対してなんかちょうどいい感じで落ちてきてるみたいなイメージ持たれると思うんですけど、うん、まず異様なスピードで落ちてますっていうのがあります。
あ、そうなんですね。
はい、結構1ヶ月ちょっとで7キロくらいって、でしかもご年齢もあると思うので。
そうですね、まあまあ年齢いってますからね。はい、
なので結構いいペース、すっごいトントントンと落ちてきてるっていうところで、これは本当にしっかり日々淡々とやることやってる人がなせる数字だなと思ってます。あ、
よかったです。なんか自分ではわからないので、そうそう、その他の比較との方との比較もないし、
はい、
実際どうなんだろうなって思ってたんですけど。
いや、めちゃくちゃいいペースですよ。やっぱり仕事忙しくて、うん、なかなかできないですとか、うんうん、こう、 うまくいかないですっていう方もやっぱり多くいらっしゃって、うんうんうん、で1ヶ月男性の場合だと、はい、まあ 外食しかしできないですみたいな人でも5キロくらい2ヶ月とかで。
そうそう、最初にねそれを聞いてやろうかなと思ったんですよ。やっぱ外食はしたいので。でも実際外食はしてますもんね。
してますね、私はね、うん、めちゃくちゃ毎回美味しそうなご飯で素敵と思って、
もう毎回送って、まあ、ちょっとねあの毎回送ってんですけど確認のために、はい、
いや、 やっぱご飯は美味しく食べながらじゃないと、うんうん、やっぱりやってる意味あんまないなっていうのをすごく思うので。いや、
そうなんですよ。でなんかその某プログラムとかとどういう風かわからないですけどね、うん、やっぱ我慢しちゃうとリバウンドするなって思ったんで。
間違いない、
うん、っていうのはありますよね、実際ね。
あります。やっぱりこう、はいはい、これまでとなんか180度違う生活を送るって結構ハードル高いじゃないですか、
うんうん、
なんか期間が決まってて1ヶ月間だけこの生活してくださいだったら頑張れると思うんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
なんかあの絶対リバウンドするじゃないですか。
ですね、
一生これ続けてくださいなんて無理だと思うので、うんうんうん、じゃあ一生でも続けていけるようなペースといいますか、うん、生活スタイルみたいなところで、
うんうんうん、
じゃあいかにやりやすくできるかなっていうところ、続けやすくできるかな、うん、でかつ落としていけるかなっていう、なんかちょうどいい塩梅を目指していくっていう、
うん、多分なんか自分の中でもまあ割と多分順調にいってるのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね打ち合わせでも話したんですけど、ちょっとこっから先がね不安はありますよ。やっぱり
そうですよね、やっぱ不安はこう、うん、一応1ヶ月ちょっとでこんだけ落ちてきたから、うん、いけるのかもしれないなっていうのもありつつ、本当にこのまま落ちるのかなっていうのは、
うん、そうなんですよ、
誰しもが抱える悩みだと思うので、うん、ここは本当に不安な気持ちがありながらも、じゃあ落としていくためにはどうしていきましょうかっていうところ、日々の数字見ながらだったりとか、うん、でこう試行錯誤していきながらやっていくっていうような形でいけたらいいのかなって思ってます、
うん、そうですね、まあちょっとね本当にこういう形でこう 毎日やり取りはさせてもらってて、まず体重ですね、体重、まあ記録するんですけど、体重前日の夜とその次の日の朝の体重を送って、まあ、それででも毎回毎回ちゃんと返信をいただけるので、それだけでも本当に励みになります。
いや、もう毎日やっぱりこう送っていただく、うん、送るの手間だと思うんですよ正直、
うん、
こう慣れるまでは結構大変だと思うので。
そうですね、ちょっとね
そうやっぱり毎日送ってなかったものを送るってなると、うん、なかなかこうちょっと慣れず、うん、忘れちゃうことも多いと思うんですけど、うん、でもこれをやるからこそやっぱなんかこうやってる感といいますか、
うんうんうん、
ちゃんと意識して自分の体重見ると思いますし、うんうんうん、じゃあなんかどうせ送るんだったらみたいな気持ちで、うん、ちょっと頑張ろうかなとか、うん、
あ、それはありますね、
思うじゃないですか。
ありますあります。
なんかそれができたらいいなと思ってて、
うん、
こう難しいちょっと難易度の高いことをしているからこそ、うん、少しでもやりやすくなるようにっていう工夫が、うんうんうん、こう日々のやり取りっていうところなのかなっていう、励まし合いながらじゃないとちょっと厳しいところとかもやっぱあると思うので。
そうですね、ちょっとね放送前にも少し話してましたけど、今はもうあれですもんね、チャット GPT でもねもう聞けちゃいますからね今。
そうなんですよ、
うん、
あれも優秀ですね、
うん、いやそんなに間違ってはないかなと思うんですけど。
いや本当に、
うん、
やっぱ GPT は超有能で、うん、私もよくこういう時ってどうしたらいいんだろうみたいな、
あ、ご自身で調べる時にね、
はい、自分でもやります
なるほど
使います、使います。
でもそれだけだとやっぱりなんていうのか、本当これ福祉の仕事にも通ずるかなと思うんですけど、やっぱりちょっとしんどいなっていう時に支えになってもらえるとありがたいなって、ちょっと折れそうになっている時とか、うん、
はい、
やっぱりなかなか減らない時もあるんですよね正直。
いや、ありますね、うん、これはもう誰しもが通る道だと思ってて、
うん、
絶対まあ5キロとか10キロとかのタイミングで絶対壁がやってくるんですよ、
う
ん
うん、あ、そうなんですよね、
そうです、そうです、うん、やっぱ体としてはやっぱり維持していきたいから、じゃあなんか急にこんな落ちてて大丈夫かなみたいな、うん、っていうのでちょっと維持しようみたいな、
守りに入っちゃうんだな体というものは。本当に
そう、守りに入るんですよ。だからそうなるとめげるじゃないですか、
いや、そうなんですよ、
こんなにやってんのにみたいな。
そうそう、実際そういうことはね多々あります
そう、ありますやっぱりあります。これは多分、うんうん、誰しもが通る道なので、じゃあここをじゃあどうやって乗り切るかみたいなところを、うんうんうん、まあ、GPT だったら、うん、GPT とおしゃべりしながらしか乗り越えることができない。
そうそうそう、
けど、まあ、人とだったら多分いろんな工夫ができるかなっていうふうに思うので、
うん、それはありますね、うん、
そこをなんかうまく楽しく乗り越えていくっていう。
そうですね、まあね、ちょっとまあまだ 道半ばなんで、どういうふうに何やってるかっていうのはまたあの後日談でね、また、はい、3ヶ月ぐらいにまたちょっと完結編ができたらいいかなと思ってるんですけど、まあ、あのここで一応言っとくと、一応収録次の次かな、次の次の収録、札幌スタジオでの収録で、あのキッシーさんをお迎えしてなるんですけど、その時に一応報告は、最初報告はなしようかなと思ってます。まあ多分 SN 上では報告すると思うんですけど、でその後ですね、またね、まなみさんお呼びして、まあ、実際どういうふうにあのやったのか取り組んだのか、そういうところもちょっとね、あの種明かしみたいな感じになるといいのかなと思っておりますが、まあ、はい、今はちょっとね、あのまなみさんについてちょっとあの深掘りをしていけたらなと思っていて、こういう、ま、企画にしてるんですけど、
はい、
まあね、まだ少し時間もありますので、まあ今ねやりながらこう多分大変だと思うんですよ、
はい、
でもやってるっていうところで、なんかねご自身でこう大事にしてることとか、まあ、今後の目標とかそういったことがあったらぜひお聞かせいただきたいなと思いますが、どうでしょう。
はい、ありがとうございます。やっぱりこういろんなことをやってるんですけど、大事にしてることをモットーみたいなところは、好きなことを好きな時に好きなだけやろうっていうのをすごく大事にしていて、
はいはい、
なんか自分ももちろんなんですけど、うん、自分の周りの人だったりとかも、うん、なんか大事にしてほしいなっていうのをすごく思っていて、なんか我慢の生活って嫌だなっていうふうに思っていて、
だからあれですよね、ダイエット中だからつって断るとか、
そうなんですよ、そうダイエットもそうだし、こうなんか仕事があるから旅行に行けないとか、お金がないからこれができないとか、時間がないからこれができないとかっていっぱいあると思うんですよ。やりたいことあるのに何かしらこう言っちゃうみたいな、
そういう生き物かもしれないですね、人間ってね。
そうなんですよ、うん、そうなんかこれが悪いとは思ってないんですけど、うんうん、でももったいないなっていうふうに思っていて、
いや本当に本当に、
うん、どうしてもやっぱり制限がかかってしまうっていうのは仕方がないことだと思うんですけど、うんうんうん、なんか少しでも制限がこう解放できるものがあるんだったら、うん、なんか解放してそのやりたいこととかにどんどん進んでいってほしいなっていうのを思っているので、それが、まあ、例えばまあ健康だったりとか、こう自信がないからっていう理由だったら、こうぜひそこを健康だったりとか、こう自信をつけるっていうところをやっていってほしいな、うん、お手伝いしたいなって思いますし、
そうですね、
まあ、お金っていう部分も、うん、まあ、少しでもこうなんかどうしたらやりくりうまくできるのかだったりとか、
ね、節約アドバイザーの方ですね、
そうです、はいはいはい、そうです、やりくりできるのかだったりとか、うんうんうん、どうやったら増やしていけるんだろうかっていうところ、このお金の不安っていうところも結構大きいと思うので、
いやありますよそれは、
そうなんですよ、なのでそこの部分のお手伝いをした上で、うん、こう少しでもこう一歩踏み出していける人が増えたらいいなっていうところで、
うーん、
今のお仕事を頑張っているっていうところですね。
いや本当にちょっと私びっくりしたんですけど、ビジネス感を全く感じないんです。もちろんちゃんとお金払ってやってるんですよ、
はい、
まあね、またちょっと詳しい話でまた宣伝でところで言っていただきますが、
はい、
本当になんかサポーターだなっていう感じがすごいしてて、
はい、
これまああれですかね、自分でこうちゃんとね目標を立ててやろうっていう人には本当に向いてるかなと、まあ思いました。私もどっちかっていうと目標立てればちゃんとやる方なので、うん、で困った時にね、すぐ答え、まあ、答えっていうかね、すぐ調べてくれたりね、
はい、
いや最初びっくりしましたよ、外食のあの場所とかも調べてくれて、
そうですそうです、この辺の駅でこういう、うん、こういう約束があってみたいなお店どうしましょうってなったら、あいいですよみたいな感じで、私は鬼のように調べるの好きなので、
いやそれがね本当にありがたくて、なかなかやっぱ自分で調べるのって結構大変なんですよ。
そうですよね。
でそれで折れちゃうんだったら、でも言ってくれたんで、じゃあお願いしようと思って、でもいくつか行かせていただいてね、
はい、
はい、まあそれはねやっぱり和食の店とかね、ダイエット中でも全然 OK なところをちゃんと探してくれるんで、
はい、
いや助かってます。
いやどうせ行くなら絶対美味しいところがいいと思うので、
うん、もうこれがまたちゃんと美味しいところなんで、でもなんかそこで私も発見しましたね、あちゃんとダイエット中でも外食できるんだっていう美味しいところもあるし、
うんうん、
まあ今までちょっと確かにあんまり避けたところもありますけど、
はい、
まああとはもうねやっぱり体大事にしなきゃってことですね。
いや間違いないですね、やっぱ、うんうん、こう仕事頑張ってる人とか、うん、もうなんか自分の体がないことには
不規則になっちゃうとね、
体調も崩しますしね。
ですね、まあ、本当にね、睡眠とかあとちゃんと入浴するとかそういう基本的なことが大事だなっていうのは、うんうん、この1ヶ月で痛感してます、
はい、
はい。さあというわけで、まあ、ちょっと最後にね、そしたらまなみさんのご自身の活動の宣伝をじゃあここでしていただきましょうかね。
はい、ありがとうございます。私自身、まあ、ダイエットだったりとか節約アドバイザーだったりとかさせていただいてるんですけれども、まあ、どういうふうにやってるのかっていうところだったりとか、基本的に1対1でのこうお話聞きながら、じゃあどういうふうにしていくのがその方にとって一番ベストなのかっていうところをこう考えていくっていう形でやらせていただいてるので、はいはい、まあ、ダイエットだったりまあその痩せたいけど、まあ辛いんじゃないのとか我慢はきついなっていう方とかっていう方にはダイエットぜひお伝えしたいなって思いますし、
はいはい、
まあ、節約っていう面で言えばやっぱりこうお金の不安があるよっていうところだったりとか、
うん、
まあ、
こうそこも乗ってもらえるんですもんね。すごいな。そうです、
やっぱり物価高もありますし。
いや本当にね。
そうなんですよ、
うん、
こうお金面っていうところの不安っていうのも少し解消のお手伝いができたらいいなっていうふうに思っているので、ここの部分なんか少しでも相談乗ってみたいよとか聞いてみたいよっていう方がいらっしゃいましたら、インスタグラムの方に、
はい、
ご連絡していただけますと、
はい、
全然お金かかんないのでここに関しては、
はい、
お話しさせていただけたらなと思っております。
インスタで DM を送ってもらったら大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です、
はい、でこのインスタについてはですね、番組のホームページとあと Facebook の番組ページにリンクは載せさせていただきますので、また番組が始まる前ぐらいで、はい、告知と一緒にさせていただきますのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、というわけでもうちょっとあっという間にお時間になりましたので、
はい、
ここでちょっとね一旦ゲストトークは締めさせていただいて、引き続きまなみさんにはエンディングにもお付き合いいただきます。というわけで、本日のゲストまなみさんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、担任のユージーがお届けしてきましたスイートホームルーム略して水泡、今回もナスカさんのサンキュー4を聞きながらのエンディングです。さあというわけで今日はお世話になってますダイエットサポーターのまなみさんをお迎えしましたが、まなみさんいかがだったでしょうかね、初のラジオ収録ということで。
はい、ラジオ収録めちゃくちゃ緊張したんですけど。
緊張しました。
はい、緊張しました
そんな風には見えなかったですけどね。
いや緊張してたんですけど、はい、本当にラフにおしゃべりしながら
よかったよかった
やっていけたのですごいよかったなって思ってます、うん。
まあね、活動がね少しでもちょっと伝わるといいかなと思って、ね、はい、まあ、ある意味私が実験体じゃないけど進行しておりますので、また引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というわけで今日は、ダイエットサポートのまなみさんゲストにお迎えしました。改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、水泡ではこのようにゲスト出演も大歓迎でございます、まあ、福祉関係者ももちろんですし、あとはこうやってね目標に向けて取り組んでおられる方、あとまあ全然趣味の話したいという方もぜひぜひ連絡をお待ちしております、番組へのメッセージやゲスト出演希望がありましたら夢の種放送局スイートホームルームと検索していただき、番組ホームページよりメッセージの記入をお願いします、本日の PA は、コレッチさん、そして、ここまでのお相手はスイートホームルーム担任のユージーでした、この後16時30分からはジュンさんのゴーイングマイウェイ、17時からは徳さんのスポーツに無我夢中へと続きます。引き続き夢の種放送局でお楽しみください。次回は久々に福祉の仕事をしている後輩をゲストにお迎えする予定ですので、また、よろしくお願いいたします。というわけで、それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。